読みします。詩編90編13節、帰ってきてください主よ、いつまでなのですか。あなたのしもべたちを憐れんでください。朝ごとにあなたの恵みで私たちを満ち足らせてください。私たちのすべての日に喜び歌い楽しむことができるよう、どうか喜ばせてください。私たちが苦しめられた日々と災いにあった年月に応じて。
この詩編でこの作者は最初に神様が永遠なる存在で、この天地が作られる前からずっと永遠の昔から存在しておられることを話しまして、そしてそれに比べて人の命というのが本当に短く儚い草のように出ては枯れていくものだというふうに言いまして、そして7節から12節のところで短い上にその一生はロークと災いに満ちている。でそれは神の怒りがあって、神の怒りによって、不幸な短い一生を過ごすんだということを12節までのところで言ってるんですね。そしてそのあと13節、今読んでいただきました箇所で、帰ってきてください主よ、いつまでなのですか。そんな短く不幸な人生、労苦と災いに満ちた人生であるのは神様が離れておられるからで、ですからこの帰ってきて、恵んでくださいと祈ってんですね。そしてあなたのしもべたちを憐れんでください。神の怒りがあるのは自分たちが神様に従わなかったからで、罪を犯したからで、そのような自分たちを憐れんでください。そして14節で、朝ごとにあなたの恵みで私たちを満ち足らせてください。もう朝ごとに恵んでください。で私たちのすべての日に、もう生きている限り、もうどの日も恵んでください。喜び歌い楽しむことができるようにしてください。そしてどうか、15節でどうか喜ばせてください。私たちが苦しめられた日々と災いにあった年月に応じて、苦しみと災いが多い人生だったので、それを生み合わせるほどのですね、喜びを与えてくださいという祈りなんです。でこの13節から15節までの祈りがですね、ものすごい祈りなんですね。どんなふうな意味でそのものすごい祈りかと言いますとですね、まずですね、この常識に挑戦するような祈りなんです。今その作者の悩みがですね、例えば病気にかかっていて弱っているので助けてくださいという祈りならば、普通ですよね。また外国に攻められて、みんな今占領されて苦しんでいるのに助けてくださいというような祈りも聖書の中によくありますね。また、飢饉で、作物が実らなくてみんな植えているので助けてくださいという、そういう祈りも聖書の中にありますね。ところがですね、この作者の問題はこの人生が短いこと。人生が短いって言ってもね、そんな10年20年 その早死にとかいうんじゃないんです。私たちの場合は70年80年普通ですよね。普通どころか、現代は普通ですけども、少し前の時代からするともうすごい長生きですよね。それを問題にしてるんです。 そしてその人生がロークと災いに満ちている。それも一生いろんなことがありますね。病気もあれば、生活に困ることもあれば、いろんなこう災害に遭うこともありますよね。それはまあ普通のことだと思うんですけども、それをですね、この作者は問題にしてるんです。というか、そういう人生であるはずがないと。それは神様が離れてるからで、神様が帰ってこられたら、そんなつまらない人生であるはずがないと言って、もう私たちが普通に常識だと思うことに対して、そんなはずがない、だから神様帰ってきて私たちを恵んでくださいと言ってるんです。で、まあ、その聖書を読まなかったら、普通のことだと思っていることがですね、聖書を読むと本当に私たちの考え方、見方、すべてが変わりまして、普通のことだと思っていたことが、これは本当に悲しいことだということになるんですね。先ほどの証の中で、西川さんが聖書のメッセージを聞かれて、進化論から創造論にもうすぐにこう変わられたと書いてありますね。これってものすごい180度の転換だと思うんですね。そして聖書には神様がアダムとエヴァに、この木の実を食べるならあなた方は死ぬって言われました。そしてその実を食べたので、すぐには死にませんでした。でも寿命がだんだん短くなっていくんです。アダムは900何十年生きた、から800何十年生きた、700何十年生きた、600何十年生きた、ずっと短くなっていって、で120年になるんですね。で、この実を食べるならあなた方は死ぬと言われたことはですね、食べなければ死なないということなんです。私たちは死ぬのが当たり前と思ってますでしょ。でも聖書のこの創造論の教えはですね、神様は永遠になる方で、そして神様が作られた人間も死なないって、と思いますね。で、死ぬのは人間が罪を犯して、その罰を受けているからだと。で、この作者はそういうこの考えに立って、帰ってきてください、ね、主を、いつまで私たちはこんな人生を送らなきゃいけないんですかと。神様が帰ってこられたら、もっともっともう恵みにあふれるような人生を送ることができますと、こういうふうに祈るわけです。まあ、私たちはイエス・キリストによってもっとこの世界のこと、人生のこと、未来のことも教えられていますよね。で、イエス・キリストを信じると永遠の命を受けます、ね、私を信じる者は永遠に生きると言われました。そして信じている者はもうすでに永遠の命に移っているとまだ言われました。でもそれはですね、たまたまみんな生きられないんだけども、たまたま生きられるようになったというんじゃないんですね。昔から死なないで生きたいという願いはあったんです。で、不老不死の妙薬、薬を昔の、ね、中国の人たちがこう探していたようなこともあります。ひょっとして生きられるんじゃないかと。でも永遠のイエス・キリストが私たちに与えられる永遠の命というのは、もともと神様が人間に与えておられる永遠の命なんですね。それが罪を犯したために人間は失ってしまった。そのために大変悲しい 虚しい人生を送っている。そんな私たちがイエス・キリストを信じるときに、もともと神様が与えようと思っていらっしゃった素晴らしい人生を受けることができる。死に打ち勝ち、死を通る乗り越えて永遠の神と共に生きる人生、永遠の御国での人生に人生を与えられるというんですね。本当にキリストを信じるときに、この全く常識だと思っていたことが本当にこの世界が変わってしまうんですね。二つ目に、この13節から15節までの祈りはものすごく厚かましい祈りです。どんなふうに厚かましいかと言いますとですね、この14節で、朝ごとにあなたの恵みで私たちを満ち足らせてください。今年いいことがありますようにじゃないんです。来月ぐらいに、この夏なんかいいことがありますようにじゃないんです。今祈っていることが、まあ、1ヶ月ぐらいで、叶えられたらというんじゃないんです。もう朝ごとに、もう毎朝あなたの恵みを与えてください。毎朝わあ、今日はこんなことがあった、朝ごとやから昨日のことになるかもしれませんね。昨日こんなに素晴らしい恵みを与えられた、だからまあ朝ごとだけじゃなくて、夜寝るときに、ああ今日はこんなにいいことがあった、今日もこんなことがあった、そんなふうにですね、朝ごとに私たちに恵みを与えてください。そして私たちを満ち足らせてください。いいことがあっただけではなくて、心が満ち足るようにしてくださいって言うんです。そして喜び歌い楽しむことができるように、心が満ち足りて喜び歌い楽しむことができるほどの恵みって言ったら、すごいことが起こらないと、普通にいいことがあるぐらいではダメですよね。もっともっといいことがないとね。そして私たちが苦しめられた日々と、この災いにあった年月に応じて、それに、それを生み合わせるぐらいの喜びを与えてくださいって言うんですね。自分たちの罪、自分たちが神様にこの従わなかったことや信じなかったことなんかも反省していましてですね、憐れみを与えてくださいって言ってるんです。そしてその苦しめられたこと、災いっていうのが、自分たちに原因することも認めてるんですけども、それでもですね、それだけこうずっと苦しんできたので、それを生み合わせるほどの、もうそれを忘れさせるぐらいの恵みで満ち足らせてくださいって、すごい厚かましい祈りですね。しかしイエス・キリストを信じて与えられる恵みっていうのは、こんな厚かましいほどの恵みなんですね。まず神様の子供にしていただけるでしょ。それからイエス・キリストの御名によって祈るならば、どんなことでも聞くと言って約束してくださってますよね。そして、主が共にいてくださる、共にいるというのはこれはもう大変なことですね。私たちももし誰かの重りをすることになって、小さい子の重りをすることになって、ずっと見てないといけないって言ったら大変ですよね。主がずっと一緒にいてくださる、本当に私たちがこのキリストを信じて与えられる恵みっていうのは、むちゃくちゃ厚かましいような、そんな恵みなんですね。そしてどうしてこの作者がそんな厚かましい祈りができたのかと言いますと、この作者は神様と特別な関係、 気の置けない関係を持っていたんですね。作者はあなたのしもべたちを憐れんでくださいと祈ってますけれども、しもべではですね、こんな祈りはできないんです。もし神様と自分がしもべと主人との関係であれば、とてもとてもこんな祈りはできないんです。まあ、私たちは私しもべですと、お祈りの中でどうぞしもべの祈りを聞いてくださいと言いますけれども、本当の普通のこの主人としもべの関係じゃないんですね。で、まあ、この祈りの関係をちょっと例えで言いますとですね、まあ、ある家で子供たちが何人かいたんですね。で、もうそういうお母さんで、もういつもおいしいものを作って、そして子供たちのためにいろんなことをしていたと。ところがその子供たちが全然言うこと聞かないと、もう勝手なことばかりしていると。もうついに怒って、この家出ていくって言ってですね、お母さんが出て行ってしまったと。もうそれはだいぶ子供が大きくなっているの時の話ですけど、出て行ってしまって、まあ、その実家に帰ってしまったと。で、その子供たちがお母さんに電話してね、ごめんごめん、悪かったってせけど帰ってきて、そして毎朝いつものようにおいしいごちそうを作ってよと。もう今インスタントラーメンとパンだけで過ごしてるので、もう大変なのよ。お母さん、まあ、帰ってきて朝ごとにあんなおいしい、いつもごちそうみたいなごちそう朝から作ってくれてたけども、帰ってきてごちそう作ってよと。そして、何か毎朝ハッとするような、わーっと思うようなものをいつもつけてくれてたけども、そんなんやってくださいよと。そして今もうちょっとこの1週間ほどもうろくなもの食べてないので、もうその分余計にたくさん与えてくだ作ってくださいと、ね、お願い、帰ってください、帰ってきてそういうふうにしてくださいっていう、こんな祈りなんですよ。それ聞いて、他人だったら何言ってるか勝手なことばっかりしてもう知らんとこういうところですけども、そのお母さんはその電話聞いて、もうしょうがないなと、もうラーメンとパンだけで過ごしてるんだったら、もうちょっと、帰ってあげないと、もうしょうがないなと思ってですね、もう哀れみの気持ちにほだされて家に帰る、こういう関係なんです。だから主人としもべの関係じゃなくて、親と子の関係なんですね。この作者は神様と親と子の関係をしっかり持っていたんです。罪を犯して、そして怒られてはいたんですけども、その関係は崩れてはいなかったんですね。私たちがイエス・キリストを信じるときに、信じたのでこれだけのことをしてあげるんじゃないんですね。信じるときに神様ともう親とこの絆で結ばれるんです。神の子になる、キリストを信じる者はみんな神様の子供だと言われるのはですね、そう言われるだけじゃないんです。本当に神様の子供になるんですね。子供になったらもうそれは怒られることはあります。もう私たちは、やることなすこと、もう本当に神様の御心にかなえないことを、もう道を外れたことばっかりをしますので、もう怒られることが多いですけども、怒られたからといってこの親子の関係は切れません。神様は本当に子供として愛し続け、私たちを、まあ、成長させようと思って、その訓練されることはありますけれども、でももういつもこの愛して愛して愛して、もうこう私たちの甘いまで聞いてですね、もう愛して尽くしてくださるんですね。ですから私たちもこの祈りができるんです。 朝ごとにあなたの恵みで私たちを満ち足らせてください。それは物だけではありません。本当に神様の聖霊によって私たちは朝ごとに新しい喜びと新しい感謝と新しいこの力を与えられて始めることができると思います。先ほど証しの中で今まで忘れていたこと、特に何とも思っていなかったことが本当に神様の恵みであることを発見したところ言われましたけれども、本当に私たち何でもないことのように思っていることがですね、本当にこの、ああこんな恵みだったんだと思うことがたくさんあると思うんですね。喜び舞台楽しむことができるようにしてくださいと毎日祈りましょう。愛する天のお父様、本当にあなたがイエス・キリストによって私たちを子供にしてくださったことを感謝いたします。そして私たちは本当に出来の悪い子供で罪ばっかり犯しておりますけれども、それでも神様は本当に私たちをキリストによって愛して、いつも恵みを与えてくださいます。どうぞ私たちを朝ごとにあなたの恵みで心を満たし、そして喜び歌わせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。